ビタミンラジオ。
こんにちは。ビタミンラジオパーソナリティの小原美智子です。薬剤師として帝京平成大学薬学部、そして日本ヘルスケア協会などで仕事をしています。4月からこの番組の本放送時間は午後5時30分スタートになりました。この番組は健康をテーマに、医療や健康に関わる専門家や著名人をゲストにお招きして、明日の健康づくりのヒントになる元気を呼び込むお話を伺っています。リスナーの皆様にとってビタミン剤になるような番組を目指してまいります。今月のテーマはおむつの価値と挑戦です。いよいよ4月13日から大阪・関西万博が開かれます。万博では世界最大規模のおむつのイベントが実施されます。私は排泄の重要性を伝えてきたものとして、このイベントのアドバイザーとして現在活動しています。今回はこのイベントの意義や内容について2回にわたりゲストとともにお伝えしてまいります。そして番組の最後にはプレゼントをご用意しています。どうぞお楽しみに。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りします。ビタミンラジオ。
4月13日から大阪夢洲で大阪・関西万博が開かれます。万博では世界最大規模のおむつのイベントが実施されます。今月はおむつの価値と挑戦をテーマに、このイベントの意義や内容について2回にわたりお伝えしてまいります。1回目の今日は大阪・関西万博で開催するイベントについての前編です。万博における世界最大規模のおむつのイベント企画者を関西からスタジオにお迎えいたしました。ご紹介したいと思います。一般社団法人日本福祉医療ファッション協会代表理事で、おむつワールドエクスポを主催する平林圭さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。日本福祉医療ファッション協会の平林です。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
平林さん、本当におしゃれでとってもモダンな雰囲気の方で、皆さんにはぜひ写真でご覧いただきたいと思うんですが、平林さんのご略歴を最初に教えてください。
はい、私は若い頃とか20代の前半は美容師をちょっとさせていただいてたんですけれども、手荒れがひどくてですね、アトピー でそれでちょっと続けられなくなって、次選んだのがですね、実は教職をちょっと選ばせていただきまして、
学校の先生だったんですか。
そうなんですよ。お前が何を教えるんだというね、いでたちなんですけれども、はい、学校の教職、教員ですね、を14年、させていただいて、
ご専門は？
専門
は
美容師育成の教員を、はい、専門学校の教員をちょっとさせていただいてまして、で最後の5年ぐらいも大学の方でちょっと所属をして、新規事業、美容とは全く関係ないあの事業を、新規事業を立ち上げてやらせていただいたんですけれども、
はい、
でそこから今の福祉の方で起業させていただいて8年というような感じです。
そんな平林さんとお話を進めていきたいと思います。
はい、
大阪・関西万博では多彩なデザインのおむつを披露するファッションショー、
はい、
未来のおむつコレクションが開かれるということで、大変楽しみにしてるんですけれども。
ありがとうございます。
はい、こちらの企画の狙いを教えていただいていいですか。
この狙いはですね、本当にこの皆さんが持っている今おむつのイメージを本当に覆すほどのこう衝撃を与えるというね、そういったところを狙いにしているんですけれども、僕はファッションがすごく好きなんですけれども、そのファッションを通じておむつのこうデザインをこう変えていくことによって、どういうライフスタイル、人のライフスタイルをこう変えたりとかですね、なんかそんな可能性なんかも秘めてるんじゃないかななんて思いながら、今回はそういう切り口で、ファッションという切り口でまたアプローチをさせていただこうかなと思っております。
はい、少しホームページ拝見させていただいたんですけど、結婚式にね、向かうお嬢さんのおむつをこう総レースで作ったりとかね、はい、そういうストーリー性のあるその人生の中の1ページを、ね、排泄ケアを含めて作っていくっていうのは斬新なアイデアだと思うんですけど、はい、そのあたりはどんな思いでお作りになられたんですか。
実はですね、これ僕の場合は特に当事者の方からお聞きすることが多くてですね、SNS でこう発信してると、いろいろ 一番最初の黒いおむつを作った時にものすごくバズったんですね。でその時に1000件ぐらいコメントが来たんですよ、はい、すごい斬新だとか、なんか黒かっこいいとかいろいろ来たんですけど。
そうですね、はい、普通ね白っていうイメージがありますもんね。
そうなんですよ。その中になんかそういった結婚式の時に履けるおむつってないだろうかみたいな、ドレスに合うようなおむつってないでしょうかねとかっていうコメントがあって、でそれをちょっと形にしていくっていう、なんかそういった声を形にしてるってことが多いですね、
はい、こういう発想が未来をきっと変えていくんだなというふうに思ったので、万博本当にとても楽しみにしているんですが。
いや、ありがとうございます、
は
い、
ファッションショーの開催はいつになりますか。
はい、ファッションショーは今年の6月24日ですね、
はい
はい、
会場はどちらになるんでしょう。
会場がエキスポホールというところで、まあ、別名シャインハットホールと呼ばれているところなんですけども、はい、金色の帽子をかぶってるみたいな形のホールで、一応なんか確か開会式とかもそこでするとか言ってたような。
そんな大きいところでやるんですね。
そうなんですよ、
はい、
大体約1900人ぐらい入る大きなホールになっているので、
このファッションショー実際のテーマとしてはどんなことを考えてるんでしょう。
そうですね、テーマは本当に誰もがおしゃれを楽しめる時代を作るっていうような、なんかそういったことをなんか大テーマとして掲げさせていただいてます、
はい、
どうしてもこのおむつを履くということに対してこう恥ずかしいであったりとかって言われる方も多かったりして、それでなんかおしゃれ自体を諦めたであったりとか、おしゃれするのをやめたであったりとかですね、なんかそんな声も聞いたことはありましたので、でもそれってデザインが変わるとそう思わなくても済むことなんかも結構多いんじゃないかななんて思ってですね、これは相当おむつっていろんな可能性秘めてるかもしれないなと思って取り掛かったというようなところですね。
そうですよね、やっぱり履く下着によって、まあ、一日のモチベーションが変わるっていうこともきっとあるんじゃないかと思うんですけど。
いや、ありますね。なんか勝負下着なんていう言葉があるぐらいですからね、はい、なんか色だったりとかでね、なんか自分のこう気持ちを奮い立たせたりなんかっていうのも、もうエビデンスもなんか出てるみたいですけどね、はい、心理的な影響を与えるというところで言うと、はい、っていうと勝負下着ならぬ勝負おむつがあってもいいんじゃないかと思うんですけどね。
そうですよね。そしてまあ、誰もがおそらく年齢とかお病気とかによって必要とするものだとすれば、うんうん、やっぱり自分の未来がこう明るいなっていうのが今からこう知っておくっていうのはとてもいいことなんじゃないかと思うんです
けど。そうですね、はい、本当になんかその時にすごく大事だなと思うのが、選択肢があるということがすごく大事かなと思っていて、はい、まあ、自分たちのこのショーでやっていくのはきっと未来の選択肢を増やすということがなんか大きな目的になっているんじゃないかななんて思ったりします、はい、
この未来のおむつコレクションの概要について教えていただけますか。
はい、今回はですね、おむつメーカーがですね、実は大手のおむつメーカーが7社もうちょっと参画していただいておりましてですね。
すごいですね。
まあ、そこにね、大手の下着メーカーさんなんかもこう入ってきていただいていて、あとまあそれだけでとどまるのではなくて、まあ、今回オールジャパンとしてちょっと打ち出していきたいなという思いもありまして、
はい、
万博なのでね、せっかく世界に発信できる場というところで言うと、この日本の伝統工芸。
はい。
なんかもちょっと取り入れてですね、
なんか聞きたいですね。お話できる範囲でいいんですけど、
おむつと聞くとどうしても紙のイメージがある方多いんじゃないかなと思うんですけど、布おむつという部分でいうと、
はい、
パンツの部分だったりとかですね、布のパンツの中に、ね、パッドを入れたりとかっていう仕様もあるんですけれども、まあ、その中で布でいくのであれば、例えば西陣織とかもそうですし、シルクですよね、はいはい、絹を使ったりとか、まあ、そういった中で友禅染めであったりとかですね、はい、共友禅、あと金箔白押しですよね、
はい、
なんかも京都の伝統工芸ですからね。
そうですね、
なんかちょっとそういう豪華なおむつがあってもいいんじゃないかと。
あ、期待にワクワクしちゃうんですけど、
やっぱりこの万博というイベント自体が日本からこの世界に発信できるというところの部分と、あとはどうしてもそのおむつはもちろんコストね、日々使うものなので、使い捨てとなるとコストはすごく重要になってくるんじゃないかなと思うんですけども、日々もう何回もこう使い直せるって大変なんですけど、使い続けれるものだとするのであれば、布なんかだと、まあ、ちょっと豪華にしてもずっと使えますよね。
そうですよね。
ここはやっぱ日本のクオリティですよね。ジャパンクオリティをちょっと見せつけるいい機会なんじゃないかと 思いまして。
本当ですね。なんかファッションショーが本当に楽しみなんですけれども、お話しできる範囲で具体的に、はい、あの未来のおむつコレクションのイメージっていうのを教えていただけますか。
はい、今回実はですねモデルの公募もですねさせていただいたんですけれども、思っていた以上にあの応募数がありましてですね、はい、200名超えたんですよ今回。
実は私あのポチッとしたらなんかもう応募締め切りしてたんですよね。
本当ですか。
すいません。
いやすいません、それはこちらこそ逆に。
いえいえ、
結構短かったんですよね。そうです、2週間ぐらいしか多分あの応募の期間がなくてですね、
はい、
でそこから本当にオーディションとかいろいろやって今の合計30名の、 あのモデルさんを選出させていただいたんですけども、はい、そのモデルさんも幅が広くてですね、はい、本当に年齢は10代からあの60代の方もいて、あと本当に男女の比率もそうですし、あのトランスジェンダーの方もいらっしゃったりとか、
はい、
あとは実際に車椅子ユーザーの方であったりとか、はい、あと義足の方、
はい、
あと3分の1ぐらいがね海外の方にも入っていただいていて、かなりあのインターナショナルでユニバーサルなあの形の選出にはなったんじゃないかなと思いますね。いろんな国の方と一緒にやっぱりこの世界を作っていく、まあ、未来を作っていくっていうところで言うと、これはもうマストなんじゃないかななんてちょっと思ってまして、
なんか準備されるのもすごく大変なんじゃないかと思うんですけど
そうですね、はい、準備が今ちょっととんでもないことになってますね。
そうですよね。でもまあ準備の過程できっと良かったなと思うこともあると思うんですけど、どういうこと感じられてますか。
はい、そうですね、メーカーさんとの打ち合わせも僕月一で今ずっと全メーカーとですねさせていただいているんですけれども、まあその中でやっぱ一緒に作っていってるっていう、あの競争ってあの共に作るっていう、今その競争の時代だって言われているかなと思うんですけど、万博も多分そういうテーマで動いてるんじゃないかなと思うんですね。皆さんと一緒にこの時代を作っていってるというか、なんかそういった感覚を得られるのがすごく僕は一番楽しいところって言ったら変なんですけど、充実感を感じるところですね。ファッションショーを実はする前にですね、前半戦でトークショーもちょっと入れておりまして、1時間半ぐらいですね、でそこで未来のおむつに対するなんかいろんな方々のちょっとゲストスピーカーなんかもお呼びしてですね、いろんな角度から、
はい、
あのお話ししていただこうかななんて思ってまして、まあ、それを聞いた上で、あ、今日本ってそんなことを考えてるんだとか、あ、こんな風に進んでるんだとかっていうのを知った上でショーを見てもらうと、
はい、
さらになんか面白さが増すんじゃないかななんてちょっと思ってます。
未来のね、そういう自分たちのこう社会というものを一緒に考える機会になるといいですね。
そうですね、
はい、企画した平林さんの取り組みなどについて次回さらに伺っていきたいと思います。特集おむつの価値と挑戦の1回目、今回は大阪・関西万博で開催するイベントについての前編をお送りいたしました。ゲストは一般社団法人日本福祉医療ファッション協会代表理事でおむつワールドエクスポを主催する平林圭さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここで健康や衛生、環境に関して役に立つ生活情報をお伝えします。
ビタミンラジオプラス。こんにちは、ラジオ日経アナウンサーの藤原奈々香です。いよいよ2025大阪・関西万博の開幕が迫ってきました。4月13日から10月13日まで184日間、大阪の夢洲で開催されますが、今から55年前の1970年に開催された大阪万博では77カ国が参加し、来場者数は6400万人を超え、大盛況のうちに終了したそうです。今回のメインテーマは命輝く未来社会のデザインです。地球規模のさまざまな課題解決に取り組むために、世界各地から英知が集まる場で、命を救う、命に力を与える、命をつなぐという3つのサブテーマのもと形成されています。四方を海に囲まれた魅力的なロケーションに、海と空が印象強く感じられるデザインで、 多様でありながら一つを象徴するメッセージ性が強い会場になっています。サラヤは海のさまざまな問題を提起する NPO 法人ゼリジャパンが出展するパビリオンブルーオーシャンドームのパビリオンパートナーとして参加し、プラスチック海洋汚染防止、海業の持続的発展、海の気候変動の理解促進を世界に発信します。5月26日から6月1日の期間はサラヤウィークと題し、サラヤの海洋保全やサスティナビリティへの取り組みを含めた展示を行います。また大阪外食産業協会のパビリオン宴ではラカントを使用した食品を提供する店舗を出展し、さまざまなこだわりのメニューを提供します。他にも大阪ヘルスケアパビリオンでは現在の健康状態や将来の疾病リスクが分かる健康タイムマシンや、海洋プラスチックを使用した IoT 搭載の自動手指消毒ディスペンサーの展示も行います。会場現地に行ってみると心が躍る素敵な出会いがきっとあります。ぜひ皆様のご来場をお待ちしております。それではまた次回、ラジオ日経アナウンサーの藤原菜々香でした。
あなたの知らないサラヤ、衛生のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、環境のサラヤ、あなたの知らないサラヤ、健康のサラヤ、みんなのため、地球のため、日本で、世界で、あんな場所で、こんな場所で、あなたもきっと出会っているはず。あなたの暮らしにそっと命をつなぐサラヤ、
ビタミンラジオ。
お聞きのラジオ日経は大阪・関西万博を応援しています。平林さんの今日のお話を受けて、万博ではおむつワールドエキスポが主催する未来のおむつコレクションに注目していきたいと思っています。合わせて海洋汚染の防止や海洋資源の持続的活用に取り組む NPO 法人ゼリジャパンのパビリオンブルーオーシャンドームも見学するのがとっても楽しみです。ここで番組から今月のプレゼントのご紹介です。手肌と地球に優しいヤシの実洗剤とカロリーゼロの自然派甘味料ラカント S、 そしてウォッシュボンハーバル薬用ハンドソープの3点セットです。抽選で5名様に差し上げます。締め切りは4月20日です。ご希望の方は番組のサイトからご応募いただけます。お聞きのビタミンラジオ、本放送時間は金曜夕方5時30分から、再放送は土曜日の夕方5時40分からお送りします。放送後はラジコのタイムフリーやポッドキャストでもお聞きいただけます。次回の放送は4月11日です。小原美智子でした。次回この時間にまたお会いしましょう。
ビタミンラジオ、この番組は命をつなぐサラヤ株式会社の提供でお送りしました。